平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。国民健康保険の安定化に向けて、問い合わせ保険年金課保険グループ、電話内線261。国民健康保険とは、国民健康保険は会社などの社会保険や他の健康保険に加入していない方が加入する健康保険で、国の国民皆保険の根幹をなす制度です。加入者の皆さんに納めていただく保険料、括弧税と国や県、市の負担金や補助金をはじめ、他の社会保険組合からの交付金を財源に、市が運営しています。以下、保険料、括弧税は保険料と読みます。高齢化が進み、この10年で国民医療費は 1.3 倍になりました。団塊世代、昭和22年から24年生まれの第一次ベビーブーム世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の総額は 61.8 兆円にもなる見込みです。国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から県と市町村が共同で運営する制度に改正されます。改正の背景、国民健康保険制度、以下国保は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、年齢構成が高く、医療費水準が高い、所得水準が低く、国保料、税の負担が重い、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する、という、構造的な課題を抱えていました。改正の主な内容、県が財政運営の責任主体となり、保険給付に必要な費用を市町村に全額支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて安定します。窓口業務、被保険者証の発行、保険給付、保険料率の決定、保険料の付加・徴収、特定健診等の保険事業などは、従来通りお住まいの市町村が行います。国が国民健康保険制度に対し、約3400億円の追加的な財政支援を行います。改正後の県の主な役割は、財政運営の責任主体、国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進、市町村ごとの標準保険料率を算定し、公表。保険給付費など、交付金の市町村への支払いです。市の主な役割は、国保事業費納付金を県に納付、資格を管理、被保険者証等の交付など、標準保険料率などを参考に、保険料率を決定、保険料の通知・収納、保険給付の決定・支給などです。平成30年4月以降の主な変更点。1、被保険者証と高齢受給者証が1枚のカードになります。これまで70歳から74歳の方には、毎年3月に送付する被保険者証のほかに、7月に一部負担金の割合を記載した高齢受給者証を送付していました。被保険者証の更新に合わせて、利便性の向上のため、被保険者証と高齢受給者証を一体化した1枚のカード、被保険者証になります。新しい被保険者証を医療機関などの窓口にお持ちになれば、高齢受給者証を持参する必要がなくなります。この変更に伴い、被保険者証の有効期限を4月1日から3月31日までから原則8月1日から7月31日までに変更します。2、高額療養費の多数回該当が通算されます。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に、自己負担限度額が引き下げられる制度について、茨城県内の転居であって、転居前と同じ世帯であることが認められるときは、転居前の支給も通算することになり、経済的な負担が軽減されます。平成30年4月、 制度見直し以降の Q&A 質問、今加入しているけど県に加入の手続きをしないといけないの？答え、改めて手続きをする必要はありません。質問、保険証はどこから交付されるの？答え、これまで通り龍ケ崎市が交付します。質問、住所変更や加入・脱退などの手続きはどこに行けばいいの？答え、これまで通り龍ケ崎市が窓口となります。質問、医療機関の受け方や医療費って変わるの？答え、これまでと変わりません。医療機関で支払う窓口負担割合も変わりません。質問、保険料はどうなるの？答え、保険料の付加・決定はこれまで通り龍ケ崎市が行います。平成30年度からは茨城県が医療費水準や所得水準を考慮し、市町村ごとの納付金の額と標準的な保険料を示し、その上で市町村が保険料額を決定します。なお、平成30年度以降の保険料額は茨城県が算定し、今後公表される標準保険料などを参考に検討し、決定する予定です。質問、保険料の納め方は変わるの？答え、納期や納付方法はこれまでと変わりません。質問、健康審査の内容や受け方は変わるの？答え、これまでと変わりません。被保険者証、医療機関へのかかり方、保険料の納め方や手続きなど、加入者の皆様にとっては、原則これまでと変わりません。平成30年度からの制度見直しに、ご理解、ご協力をお願いいたします。生活習慣病の早期発見で医療費の節約を。一人当たりの医療費と特定健診の受診の有無を比較すると、健診を毎年受診している人ほど医療費がかかっていない傾向があります。健診を受けている人は、受けていない人と比べて医療費が約9分の1というデータもあります。毎年健診を受けて医療費を節約しましょう。ここまでの担当は古谷でした。